バスケットオークラジオ、
はい、皆さんおはこんばんちは。第390回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と、
もう幸せいっぱいのモン吉です。
モン吉くん、ほんと君はすごい持ってるよね。
なんか今までくじとか抽選とか当たったこと、うん、まあ記憶にあまりないんですけど、
うん、
今年になってかなりいろんなものが来てますね。
おお、そしてリスナーさんにその幸せの訳をちょっと説明してあげてくださいよ。
はい、まあ、現在ね、トニー・パーカー、うん、まあね、うん、言うまでもないですけど、
うん、
元サンアントニオ・スパーズのエースガードで、
はい、
フランス代表のエースガードでもある、
はい、
トニー・パーカーさんですね。まあ、今年引退したのかな、うん、で今来日してるんですけれども、
そうね、9番だったっけ。
そうです、
ね、で
サンアントニオ・スパーズの永久欠番、
永久欠番なってねえな。
そうなんですよ、
すごいよね。うんうんうんうん、
一言で言うと、
うん、
お会いして、うん、バスケットを教わってきました。
すげえなー、それ。
しかもマンツーマンで、
マンツーマンでどれぐらいの時間教えてもらったのっていうか喋れたの。
喋れましたね、はい。
すげえなそれ。
いや、当初15分って予定だったんですけど、多分あれ15分以上ありました。
は
い、
すごいな
ー。はい、
うんうんうんうん。で、どんな内容だったの。
もともとはですね、うん、これあの楽天の方がですね、うん、まあ、当然今 NBA の、ね、放送権を持ってるってことで、
うん、
いろいろ NBA の選手が来たりとかってなると、おそらくそういうイベントを企画してですね、
うん、
盛り上げていこうってことでいろいろやられてるんだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、今回ツイッターかフェイスブックかどっちか忘れたんですけど、すごくその今回そのトニー・パーカーが来日に関する広告がいっぱい出てて、
うん、
でいろいろイベントにこう申し込みできるっていうのがあったんですよね。でちょうど神戸の方でも今日ちょうどイニエスタと一緒にこうイベントやったりしてるみたいですけど、
うんうんうんうん、
コラボで、
うん
うん、
見た見た。
それをこう見学に行けるとか、
うん、
あとはサインをこう会場でもらえるとか、
うん、
あとこの前何日か前には、八村の出てるウィザーズの試合を、うん、トニー・パーカーと一緒に会場で観戦できるとか、
やば、
うん、そういういろんなイベントがあって、
うん、
全部最低限のことを入力して、
うん、
楽天の ID を持っていれば、
うん、
それでその抽選に申し込みできるっていう、
なるほど、
そういうのがあったんですよ、ページが。
うんうんうんうん。
でどれか一つじゃなくて、うん、複数に申し込みできるってなってたんでね、
うんうんうんうん、
だからその八村の試合を同じ会場でこう見るってやつ、
うん、
あとはトニー・パーカーに、15分間、
うん、
あのレッスンを受けられるってやつと、
うん、
なんかいくつかあったんですよ。あとグッズもらえるってやつとか、
うんうんうん
うん、まあ、結構私最近そういうのをネットとかで見ると割とどんどんあのリツイートするとその中から何名当たるとかよくあるじゃないですか。
あるあるあるある。
ああいうのよくやってるんですけどね。ほぼそれと同じノリです。
へえ、
うん、でいい加減こんなのやっててもなかなか当たんないしな、まあ、当たったのは、まあ、当たるだけすごかったですけどね。この前お話ししたあのマスコット 3x3 で
優
勝したストーキーを当ててタオルが当たったっていう、
うん、
まあ、そんなこと言いましたけど、まあでもさすがにもう今年これ当たったからないだろうなぐらいのノリでやってたら、
うん、
当たっちゃったんですよね。
これ何十名ぐらいなの。
いや、わかんないです。これ実は、
うん、
あのイベント終わった後に担当の方に、
うん、
まあ、妻は一緒に連れてったんで、妻がさらっと何人ぐらいいたんですかね、うん、なんて言ったら、いやこれは教えられないっすって。
ああそうなんだ。
さすがに話すわけにはいかないと、まあそうだろうなと思いますけど。
なるほど、うん、モン吉の会場にいっぱいいたとかじゃない。
違いますね。
は
あ、これ完全にシークレットですよね。
ああそうなんや。
はい、
いやすげえな。会えるだけでもすごいけど、まあ、話してまたすごいし、
はい、
教えてもらうなんてさ、
そうですね、
もうすごいことやん。
もうありえないですよ、こんなの。もう多分何万って応募されてると思うんですよ、
ね、そりゃそうでしょう。
この中の一人にこんな、普通だったらですよ、
うん、
あの前カリーが来た時だって、うん、なんか中学生か高校生ぐらいの子がね、なんか教わって、
うん
うん、でなんかどうしたらもっとこう上手くなるのかとか、
うんうん、
まあ、そういう話をした時に、
うん、
できるまでやることだとかね、うん、勇気を持つことだみたいな、そんなこと言われて、うん、はい頑張りますみたいな、
ね、ちょっと教育的なね。
そうですね、
うんうん、
そんな普通じゃないというか、
うん、
この43歳、来週44歳になるんですけどね、こんなおっさんが当たるなんて、
このおっさんが当ててしまうというね、
本当にコンセプトに沿ってるのかっていうね。
いや、なんかいかにも厳正なる抽選って感じでいいね。
いや、本当そうですよ、ラスミさん、本当にね、公平なんだと思いますよ、抽選、本当に。
本当ね、そう思うな。だっておじさん当たってんだもん。
そうですよね。だから当日会場に着いてから、まあ、集合時間があったんでね、で担当の方といろいろお話ししてて、まあ、担当の方も当然バスケ好きな方なんですけど、某チームで仕事してたなんて方もその中に一人いらっしゃいましたけど、だから私がこういうことを今ここでこう喋るような仕事をしてたりは、バリバリ今でもバスケやってるってことを話した時に、ああじゃあもうここまでバスケ好きな人でよかったわって言ってもらえたというところはありましたけど、
ね、なるほど
ね。これまだ私まだバスケバリバリやってるからいいけど、ただ NBA は見てるけど自分ではバスケやってないとかね、
とかトニーパーカーあんまり知りませんとかね。
そうですね、そんなんだとちょっとこうファンの人、それを知ったファンの人とかも、そんな当てるなら俺に当てろやみたいな、そういうね、ノリになっちゃうとこだと思うんですけど、そうなるよりはまだマシでいて いただいたんじゃないかなと。
いやいや、ほんまやで、
はい、
しかもこうバストラで喋ってね、
はい、しかも本当にトニーパーカー好きな選手だったんで、本当にだから本当にすごいびっくりして、で当たった時もね、まあパパパっても申し込んじゃったんですけど、でそれで今思えば、その申し込み欄のところに、当選者の方は12月9日までに連絡入れますってなっていて、で12月の8の夜ぐらいに知らない携帯から着信が3回ぐらい来てたんですよ。
携帯なん、番号は
携帯、
へえー、
で何これと思ってかけ直すじゃないですか、そしたら直留守だったんですよ。
お
それをでまた向こうから着信がある、かけるとまた直留守、最初何のいたずらだと思うわけです
よね。なあ、思うね。
でもかけ直させて実はこうクリック詐欺みたいなノリだった場合って、向こうからかけ直してくるっていうこういう頻繁なのってないから、やっぱり何かの連絡なのかなと思って、で結局最初かかった日は繋がらなくて、次の日の午前中にやっと繋がったんですよ。
なるほど、
そしたら実は楽天のものでっていうことで、実は応募されたレナに当選しました
っていう。ってなった。遅くなんで、
いや仕事から私夜遅くまで起きてて、朝だいたい仕事が2時ぐらいだから、まあ、9時ぐらいに起きてってことなんで、だから起きたちょっとぐらいの時に電話かかってきてまた繋がってだったんで、まだ頭ぼーっとしてたんですよね、だから一瞬頭真っ白になりましたよね。と思って、ぶっちゃけなんかの詐欺じゃないかと思ったぐらい。
応募してたのはぶっちゃけ覚えてたの？
あ、それは覚えてました。
あ、覚えてたんや。
だから詐欺にしてはリアルすぎるし、はい、むしろそんなことそんなふうに思ったこと次第がもう本当にあまりに失礼だったという、今やそんな状況になっておりますけれども、はい、で、とりあえず何日で時間も大体このぐらいのことを予定しておりますが、ご予定大丈夫ですかとか、あと交通費とか、あと宿泊も出るんでと、今お住まいどのあたりなんですか、最寄り駅どこなんですかとかいろいろ聞かれて、はい、だこれホテル全泊付きなんです。
ホテルまで出してくれるん？
いやだから私が横浜に住んでる人間だから交通費とかあんまりかかんなかったですけど、場合によっちゃその兵庫とかね、九州の方がある可能性もあったわけじゃないですか。
確かに、
はい、そんな中で私は横浜だったので、むしろ泊まんなくてもいいですよとか思わず言いそうになっちゃうぐらいの距離なんでね。
すごい。時間はそんな遅い時間じゃなかったのよ。
次の日の昼だったんですよ。あれだ、今あれカレンダー見るとあれ今日って8日だから、7日か、7日の昼に予定してて、で6日の夜全泊できると。ただお仕事とかあるそうですから別にチェックインはいつ何時でもいいですよとか言って、夜11時ぐらいチェックインとかでも構わないですなんて言われてて、でホテルとかただまだそれ決まってないんでと、だから決まったら連絡入れますみたいな、でそれはまた系列というか、旅行会社の方から別に電話入るんでとか言われてて、 だからもう仕事中とかもトイレ行く時とかも着信来てないかって気になりながらずっとこうそわそわしながら、
うん、
その 2,3 日の間仕事してたんですけど、でまた泊まったホテルがすごい高級ホテルで、
そうなの、
もう自分だったら絶対自分では泊まれないですよ。
どんなホテル、どこやったの。
いや、でアナコンチネンタル、六本木にある、もう本当に高級で、もうだから朝食もバイキングみたいになってるんですけど、
もう
舞台とか全部もう本当に最高級の、本当にそのベイシェラトンとかああいうようなところと同じ質の、もうホテルだったんですよね。で1組2名だけそのご招待ってなってて、
はい、
だから一応2人ご招待されてて、
うんうんうん、
でそのうちの1人だけが襲われるってなったんです。だから1人呼ばれて2人とも襲われるだったら、
うん、
まあ、バスケ仲間誰かね、
うんうんうん、
誘おうと思ったんですけ ど、
なるほど、
襲われるのは1人だけってことだったんで、
うんうんうん、
奥さんにぜひ来てもらって撮影めちゃくちゃしてもらおうっていう、
うんうんうん、
で一緒にホテル泊まれるしっていうことで、
うん、
あの奥さんと、まあ、待ち合わせをして泊まって、うんうん、一緒に会ってきたんですけどね。
すげえな
ー。もうそっからしてもさすがというかなんというかもうね、
うん、
でとりあえずそのまた会場も実はあるインターナショナルスクールが会場だったんですよ、
うん、
まあそうだろうなと思ったんですけど、あのやっぱり普通の体育はめちゃ寒いですよね、
うん、
だから来賓呼ぶのにあんなクソ寒いところでってないだろうなと思ったから、
うん、
もうどっかでっかいいい設備のいいアリーナを貸し切るか、
うんうんうん、
だけえ、うん、でもそうすると人いっぱいいるからまずいだろうし、
うん
うん、っていうことでそのインターナショナルスクールちゃんと冷暖房っていうか空調完備されてるっていうことで、
うん
うん、都内にあるインターナショナルスクールが会場だったんで、
うんうんうん、
でそのタクシー代も出るってことでね、領収書も取っておいてくださいって言われて、
なるほど、
でタクシーで次の日朝待ち合わせの時間に行って、うん、ちょっと早く着いちゃったんですけど校門のとこで待ってたら、
うん、
すごい大きい方が声かけてきて、もしかしてあのゲストの方ですかつって、
うん、
あそうですそうですって見たら元日本代表のワイス・ダン選手だったんです。
嘘や
でワイス・ダンさんが通訳だったんです。
あ
今回のこのイベントの。
そうなんだ。
でここじゃ寒いからどうぞどうぞつって中、
うん、
案内してもらって、
おうほうほうほう、
そしたらあのまあ、集合時間は11時半だったんですけど、
うん、
午前中このインターナショナルスクールが練習試合してて、
うんうんうん、
それを2階からちょっと見ながらこう待ってたんですけどね、
うんうん、
で11時半になった瞬間その練習試合してた選手たちが全部外に締め出されるというか、そんな感じになって我々が中入っていいよってなって、
う
ん、でパークが来るまでまだ20分ぐらいあるから、
うん、
あのそれだあのストレッチしたラップとか自由にしててくださいって言われた、
うん、ほうほうほう、
まあコート半分一人で使いながらシューティングしたりしてて、でその時にまたねワイスダンさんが玉拾いしてくれるという、ね、
嘘や贅沢すぎるやろ、
どんな身分や俺って、
ほんまに
日本代表選手に玉拾いさせる非常に無礼者なんですけど、
すげえ、
もうね、
すげえ、
もういちいちもう
やめてくれっていうレベルや
それも、いやもうそうなんです、いやもういいですいいです僕拾いますみたいな、
うんうんうんうん、
だったんですけど、
うん、
うん、まあ、その時の様子も奥さんが動画で撮ってくれてるんで、
ちょっと送ってきてよそれ俺も見た、うんうん、
最近やっぱりバリバリ練習もしてたのでね、
うんうん、
まあ、シューティングやっててもシュートは結構気持ちよく入ってたんですよ、スリーポイント打ってても10本中6、7本はちゃんと入るっていう、
すごいやん、
アップの段階では、
うんうんうんうん、
だけどこれ後でもう少し詳しく話しますけど、トニーパーカーに1対1で教わってからはなんかちょっとガチガチというか硬くなっちゃって俺シュートがなんか左右に曲がってばっかりだとか左に曲がってばっかりだみたいになっちゃっていや俺緊張してんだから俺
そんな緊張するわ
そうですね、
うんうんうん、
でその間にもこの楽天テレビの方とか、
おうおう、
NBA ジャパンの方とか、
おうおうおう、
あとはその電話でやり取りした方とかといろいろ話をしててですね、会場でいろいろとこれまでどのぐらいバスケやられてたんですかとか、自分がシューティングしてる間奥さんがずっと話して相手してくださってましたけど、
うーん、
まあそんな風にしながら和気あいとしながら待ってて、
うん、
でいよいよトニー・パーカーが登場して、
登場したいや、ちょっと登場した瞬間の辺教えてよ。
まあ体育館の その奥の方からこう入ってきて、
うん、
で最初はワイスダンスさんが握手しつつも話をしてて、うん、で10秒20秒ぐらい話したら私が呼ばれて、
うん
うん、で初めましてですってこう、まあ、英語で、
うん、
まあ、Nice to meet you と、
うん、
I have been a big fan っていうことで、
うんうんうん、
まあ、はい、もう前から以前からファンずっとファンでしたっていうですね、
うんうんうん、
挨拶はさせてもらって、
うんうんうん
うん、そしたら係の人が、うん、まあ、あの通訳を交えて説明をして、
うん、
ゴールの方行きましょうって言って、
うん
うん、で何をやるのかって話になったんで、もともと私リクエストしたのがディアドロップ、
うん、
トニー・パーカー選手ディアドロップすごいんで結構遠くからふわっと、
うん、
あとはクロスオーバー、
うん、
まあそのキラークロスオーバーするわけじゃなくて、
うん、
トニー・パーカー選手って、
うん、
1回の切り返しで相手を抜くっていう、
うん、
なんかこう相手をこう揺さぶって揺さぶって抜くっていうんじゃなくて、
うん、
ワンフェイクでパパッていきなり抜いちゃうっていうそのクロスオーバーがすごいと思ってたんで、
うんうんうん、
これを座りたいっていう感じで話してたんですよね。
おお、なるほどなるほど、うん、
ただ結論、
うん、
クロスオーバーに関しては実は自分は教えられないというか、
お
う、教えられないとは言われなかったんですけど、
おう、
実はそういうこう一般的なクロスオーバーは、
うん、
あのそういうのはもう必要ないっつって教わってた人間だから、
へー、
チームでもあんまそういう余計なことをしないっていうルールのもとでやってたらしいんですよ。
そうなんだ、
うん、だからあんまりこう右へ左へこう揺さぶりながら抜くぞ抜くぞ抜いちゃうぞなんていう感じでやるんじゃなくて、
うん、
本当にどっちに行くかっていうところだけ相手のディフェンスのスタンスをこう見極めて、
うん、
そこから先はスピードで一気に抜いてたと、
うん、
だから実はそういうクロスオーバーを教えるっていうあれじゃないんだみたいな話になっちゃったんで、
なるほど、
でも、
うん、
ちょっとこっちは教えるってことで、
うん、
相手がこういうちょっと右足を前に出してた時は、
うん、
こっちから抜くとか、
どっちから抜くの、右足を前に出してたら
引いてる方がり抜くって感じです。
あ、引いてる足の方に抜くってこと。
そうです。
へえ、
実は逆の方がディフェンスが足切り返せないから、
うんうん、
っていうのはあるみたいですけど。
いや、俺そう思ってた。
はい、でもパーカーの場合はそうらしいですね。
へ、
まあ、そのシチュエーションによって違うっていうのはあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
で一瞬のスピードで抜くっていうタイプだから、
うん、
ある意味真似できるできないっていう部分の違いもあるのかもしれませんね。
うんうんうん、
で一歩の瞬発力がめちゃくちゃ速いから、
うん、
もしかしたらパーカーだったらそれできるけどっていうところ、
うんうん、なるほど。
だから結論、一応こういうコツは教わったんですけど、
うん、
先にまずディアドロップを、
うん、
もう本当にあのセットシュートみたいな感じのところから教わって、
うんうん
うん、で変にレイアップっぽく飛んでから片足でピューじゃなくて、
うん、
もう両足でちゃんとついて飛ぶっていう、
うんうんうん、
こういう感じのディアドロップを習ったんですよね、
うんうん、多分あれティアだね。
ティアドロップ
だね。
ティアドロップか、
うんうんうん、
はい、そう、それを、うん、両足でちゃんと飛んで、
うん、
だから途中まではもう普通にシュート打つような感じで途中から片手伸ばしてひょいみたいな、そういう感じのティアドロップでしたね。
へ
ー、でそれやった後にクロスオーバーって話をした時に、
うん、
じゃあとりあえず抜いて、一応パーカー氏がこうディフェンスで訳するんで、
うん、
私がドリブルで抜いて、
うん、
そしたら今度抜いたその場合に今度ワイスダンサーが立ってるんですよね、
うんうんうん、
それに対してティアドロップを決めろっていう。
なるほど。
それを3本決めるまでみたいなことを最後の練習ではやって、
おお、
はい、最初はマンツーマンで手取り足取り、ちゃんとボールの握り方、
うん、
ティアドロップで片手でこうヒュッてやるときもこう、
うん、
あのいろいろ細かい指の使い方とか細かいのを教わってたんですけど、
教わってたんですけどって、あなたそれでも普通に言うけどトニーパーカー教えてもらったの。
そうです、
やばいよね、ほんまに。今なんか普通に聞いてたけどさ、すげえな。握り方とか教えてもらった。
そうですね。であと片手でのセットシュートみたいな感じ、
うんうんうん、
よくあの練習するじゃないですか、
うん、
はい、うん、あれをやってたらあれが緊張しちゃって右行ったり左行っちゃったりしてシュートが
入
らなくて、あ、やべえと思いながらやってたんですけど、
うんうん、
ちょっとずつああしろこうしろって言われながらやってたらだんだん綺麗に飛ぶようになって、
う
ん、連続で何本か入ったんで、
すげえ、
で次に何習うって言われて、うん、その今言った、うん、どっちに抜くかっていう、
うんうんうんうん、
で合わせ技で最後はドリブルで抜いた後ギアドロップっていうことで、
うんうんうんうん、
で終わりかなと思ったらですね、
うん、
2対2やろうって話になって、で実はもう一人ですね、うん、元フランス代表の選手をパーカー連れてきてたんですよ。
何代表？
フランス代表の選手もう一人友人として連れてきてて、
うんうん
うん、その選手とパーカーが組で、
うん、
で私とワイスダンさんが組で2対2、まあ、当然ああいう場だからディフェンス全然やってこなかったんで最初、私いきなりスリー決めちゃったんですよ。
お
そしたらパーカーさんパーカー氏がこうカットカット今のあの取っちゃダメとか言って、
そう
外国人選手ってよくそういうの言いますよね。
ああそう
最初ちょっと手抜いて相手にシュート決められたら今のカットカットカット流しちゃダメよとか言いながらそっからやっとちょっとこう、
うん
う
ん、
最初よりはちょっとだけマジでやるとか、
それは冗談なの本当にこうイメージ的にやったらダメよっていうことなのどっちなの。
いや冗談だと思います
けど冗談でカットカットっていうわけね。
うんそうですそうです。
なるほど、
うん、でその後はパーカーと1対1結構2対2の中でも1対1をやったんですけど、
うん、
私ちっちゃいからもろポストプレーやってくるんですよ。だそのポストプレーに対して私押し返されるのに一生懸命こう粘りながらディフェンスしてる写真なんかもあるんで、
お
ーちょっとあげようと思うんですけど、
うわーすげ
ー。そうですね結構息上がりましたね。当然私はマジなんで
そりゃそうやろう。すげーな2体にやったんや。
体に触れちゃいました。
すげーな次元を超えてんなそれ。
はい
今まで聞いた中で一番すごいわそれ。
いやもう自分でも信じられないですけど、うん、もう途中からはもうなんか無我夢中になってきて緊張とかそういうんじゃなくなってきちゃいましたけど
ね。うんうんうん、いやすごいなそれ。
いや本当はもともと私、
うん、
習える時間が15分っていうふ
う
に言われてたので、まあ2つぐらい習ったら、
うん、
あと最後お願いします、最後1対1だけ1回やらせてくださいってお願いしようかなと思ってたんですよ。
うんうんうん、
ワン1回だけつって頼もうかなって思ったんですけど、うん、向こうの方から2対2やろうって言ってもらえたんで、
おお、
うん、よかったですね。
そんなんでもさワンワンお願いしますってさ、はい、たまたまよ、
はい、
たまたま相手が怪我でもしたらさ、
はい、
もう奥が飛ぶんじゃないの。
まあそうなっちゃいますよね。
ねえ、
はい、
請求書届いたらどうすんの。
そこまで考えてなかった。
いやーすごいよ保険入っとかないと。
発展さんがそこはなんとかしてくれるでしょうぐらいのノリでおりました
。そうやなー、うん、いやーすげ
ー。でちゃんとパーカーさんに会う前に、
うん、
何らかの形で当然サインもらおうと思って、
うんうんうんうん、
わざわざですね横浜のパワーハウスで、
うん、
サインボール買ってったんですよ。
おお。
2000いくらで売ってるやつがあったんで。
なるほどなるほど。
ピッチャーボール。
うん。うん、
まあそれ持ってったんでそれにサインももらったりしたんですけど。
おお。書いてくれ
た。で最後よくインタビューの時に、
うん、
こうボードでこう全部そのスポンサーの会社名が出てるボードの前でよくインタビュー受けたりするじゃないですか。
うんうんうんうん。わかるわかる。
あれが全部楽天ってなってたんですけどね。
うんうんうんうんうん、うん、
そこのところで写真撮影をしながらなんていう場面があったんですけど。
うんうんうんうん。
その時にパーカーさんからあれなんですよね、スパーズのジャージを、
うんうん、
プレゼントされて見せていただいて、
すげ
え背中の9番のところにちゃんとサインが入っているという、
うわーマジ
宝物ですこれは。
すごいな。そのレプリカとかじゃないもんねそれ。
レプリカとかっていうんじゃなくてもう
リアルガチの本人から渡されたサインやもんな。
そうです、ナイキのジャージでしたけど、
すげーな、
スパーズの9番で、はい、
すげえ。
で私もともとそのパーカーって書いてある T シャツはアマゾンで購入して、うん、急いで購入して、
うん、
それを着てプレーヤーしたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
でやっぱもう引退してる選手だし、
うん、
だからパーカーの初めそのジャージもともと買っていこうかと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
売っててもクソ高いしプレミアついて、もう引退してる選手だから、
うんうんうんうん、
あるいは買おうとしても海外から取り寄せだから結局今からじゃ間に合わない、
間に合わないと、うん
うん、だから間に合うもので、うん、そこそこ後々も着れそうだなっていう感じの T シャツをですね、
うんうんうん
う 買ってそれ着てやったんですけどね、うんうん、初めサインサインもらおうかなと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
洗えないし、うん、やばいなと思ってサインボールって言って、
うん
うん、にそれにサインもらえれば十分だと思ってたの、うん、じゃあちょっ
と冗談みたいな突き抜け話やなこれ。
本当そうですよね、いきなり NBA 選手かっていう。
やばいな、モンキチおもろいわ、なんかいろいろいい意味でやらかしてんな。もう
本当ですよね、
本当すごいわ。
もうなんか明日あたりトラックに引かれたりするんじゃないかって、なんかもうすごい、うん、なんか全部捉えちゃったんじゃないか
と。ほんまやで、もう気ぃつけとかなあかんで、これ
本当っすよね。
どんな感じだった、近くで見た、見てでかいの、だってガードでしょ。
そう、100、そうです、だから190ないですから。
ないの
だから、まあ当然でかい選手見慣れてる私からすれば、
うん、
まあ、あのぐらいの身長の選手とはよく一緒にバスケするなぐらいのところではあるんですけど、ね、
うんうんうんうん、
うん、
ところが質は違うんやろな、サイズは。そうでも
そうですね、
世界でやってきて、スパーズの9番の永久欠番やな。
あとは終わった後に、
うん、
その後ちょっと撮影があったんですよ、
うんうんうんうん、
撮影って私も映るとかじゃなくて、そのトニー・パーカー氏の撮影ですね、
うんうんうん、
結局その NBA ジャパンとか、うん、あと楽天かなんかのそういういろいろ動画アップに使われるようなものだと思うんですけど、
うんうんうん、
そういう撮影なんかもしてたんですけどね、
うんうん、
もうでもやっぱりね、体の使い方がもう半端じゃないなと思ったのは、
うん、
あのハーフラインから、
うん、
後ろ向きシュート、
うんうんうん、
あれは本当に体だけ体操のようにくるって軽く腕を回すだけでひょいで、
うん、届くの、
届いてシュート入れちゃったんですよ。
はあ、実はね、そのムービーは俺見て
ん。あ、上がってますよね、
上がってる。ほんでそこにモン吉映ってないかなと思って、
あれ内野さん映ってますよ。
やっぱりちょっと最後の方人映るやんか、ちらって。
そうです、あれで動画撮ってる、
うん、
あの女性はあれ内野さんです。
え、あれ撮ったの？
撮ってましたよ、動画隣で。だから私もその違う角度からの動画、
うんうんうん、
はい、
すごいな。
であれ見ててよかったんで、
うん、
で、あ、後ろ向きシュートだ、入るかもしれないから動画撮っとこうぜっつって、
うんうんうん、
本当に入っちゃったっていう。
へえ、何回ぐらい打ってんのあれ？
2回目です、あれ。
嘘やろマジで2回目であんな入ったんや。
1回目も惜しかったんですよ。
1
回目もリングかなんかに当たって惜しいとか言って、
うん、
だから周りの人がみんなでもう1回もう1回もう1回とか言って、
うん、
じゃあもう1回だけねぐらいの感じでひょいって投げたら入ったってい
う。へ
え、このシチュエーションは分かんないですもんね。
なあ、分からん分からん、入ったところだけやもん。
そうです、あれ2回目です。
やば、すげえ。
で1回目でリング、2回目で微調整で、もう、
1回、そういう撮影ってさ、
はい、
あ、ここは撮らないでとか言われへんの？
特に言われなかった。
一応聞くの、撮っていいですかみたいな。
何も言わ、みんな撮ってましたからね。
あ、そうか、他にも撮るな。
なんかいたのは、うん、多分そのパーカーが連れてきた人と、
うん、
あとはそのフランス代表の、その元フランス代表のヨハン選手っていう選手なんですけどね、
うんうんうん、
この多分家族とかその辺の人たちなのかな。あとはそのインターナショナルスクールの、
うん、
多分その前練習試合とかやってた子たちとか、
うんうんうん、
一部の人たちが中でちょっと見させてもらってたんですよね。
へ
え、多分記者の方たちだと思います。
おお、なるほど。
でその方たちも自分が2対2終わった後にみんなに握手握手ってされましたけど、ナイスファイトだって言われて。
へ
え、こういう人たちがみんなして撮ったりとかしてたので、特にもう何も言われず普通に撮ってましたけど。
すごいな。いやー、羨ましいな。
もう案内人がね、ワイスダンさんからもうこっからいきなりもう度肝抜かれましたからね。
うんうんうんうんうん
うん、
うまいよね。
そうですね、
すごいな。いや、これからほら解説とかさ、リポーターとかさ、
はい、
ワイスダンさんいっぱい出てくるよ
多分。そうですよね、
なあ、
うん、
トニー・パーカーだって向こうで出てくるわ絶対に。
そうですね、
うん、
うん、
いや これでもしアメリカとかであってももうあの時のって言ったら覚えてくれてんじゃん。そんな大人数でさやってるわけじゃないやん、クリニックみたいな。
そうですね、
もうあの時2対2して遊んだモン吉ですって言って。
そうですよね、
もう絶対覚えてくれてると思う、そんな距離で過ごしたら。
はい、
いいね。
ましてや楽天ニュースにまでね、うん、楽天 TV のニュースにまで私ちょっと写真付きで載ってるので。
そうやな、実は見ましたよ。
まあ実際にこれ写真とか載っちゃってもいいですかって事前から言われてたので、
うんうんうん、
あ、もうバリバリ OK っすっていう、
うんうんうんうん、
はい、むしろ載せてくださいぐらいのノリでいたので。NBA とかっていつ頃から見てらしたんですかって言われたんで、
うんうん、
高校生の頃にマイケル・ジョーダンやマジック・ジョンソンあたりがこう出てたあたりから NBA はちょくちょくは、
うん、
もう毎晩見てるってことじゃないにしても見てましたよなんて話とかもしてて、そしたらじゃあ随分前からやっぱりこう NBA 好きにいらっしゃったんですねっていうか、それはもちろんそうですっつって、
うんうんうん、
この中でもね自分もガードらしいトニー・パーカー選手って本当にいい選手だなと思って、
うんうん、
本当好きな選手だったからもう本当めちゃくちゃびっくりしましたって話はしてたんで、
うん、
まあ、それに近いことはやっぱり記事でも書かれてましたけどね。
なるほど、
うん、奥さんもいっぱい写真や動画撮ってくれたんで、
うんうん、
も
う
本当にいい記念になりましたね。
そりゃそうさ、
うん、もう嬉しかったっすよ、
うん、本当よく伝わるわ感無量感が
感無量ですね。
あ、
楽天のあのボードに向かって私拝んでる写真ありますから、ね、そしたらそれ奥さんが撮ってくれてたんですけど、向こう側で、
うん、
ワイスダンさんが笑ってるっていう、
そうなんや、
そういう写真も一枚あります。
へえ、
うん、
いや聞いてるとやっぱモン吉が当ててよかったんだよ。
そう思うようにします。
おお、もうそれはやっぱ値打ちあったと思うわ、
うん、あとはもうどんど
ん
シェアしてください、
うんう
ん、どんないろんな場でどんどん話してくださいって向こうから言ってくださってるし、
嬉しいね、うん、
はい、
うんうん、
それだったら私なんかもうラジオやってるんでもうどんどん宣伝しますし、
うん、
もう楽天さんはもう本当に太っ腹だってことも含めてお話ししときます
、ね、できるね、うんうんうんうん、
もう本当にそういう感じなので、
うんうんうんうん、
そうなんですよね。
すごいな。そして別れの時は どんなんやったの。
別れの時はもう本当に最後、うん、やっぱ写真をもう一回最後撮って、
うんうんうん、
最初のジャージ着せてもらった時は、
うん、
まあプレーをして終わった後に最後にジャージ着せてもらうみたいな感じだったんで、
うん、
トニー・パーカーと私の2人で写真撮るって感じだったんですけど、最後は一応2組で招待されてるんで、私と奥さんと、
うん、
あとワイス・ダンさんとトニー・パーカーの4人でやっぱ 別のボードのあるところで写真を撮って、
うんうんうんうん、
最後ありがとうございましたっていう形で、そのまま車かなんかで
ほうほう、
あのご飯食べに行って、で、うん、その後新幹線で今度神戸に移動するなんて話までは担当の方から聞きましたけど。
なるほど、
はい、
すごいな、うん、羨ましいです。
いやなんかね、うん、20分とか30分っていうのがめちゃくちゃ長く感じましたね。もうほんと、
いやもうほんまにモン吉からさ、まあまあこう当たりましたって来た時にさ、
はい、
みんなの反応面白かったよね。バストラスタッフグループラインの、
あ
すごーすごーすごいってめっちゃエキサイトしとったな、みんな嘘でしょってなってたもんな。
だから最初実は、
うんうん、
この全泊する日って、
うん、
自分がやってるクラブチーム の,、うん、あのバスケチーム の,、うん、あの忘年会だったんですよ、
うんうんうんうん、
だけど泊まりに行くからっていうことで、
うん、
途中でちょっと失礼するねって話はしてたんですけど、
うんうんうん、
でなんでって言われて、まあこうだって話をしても、
うん、
なんかちょっと半信半疑って感じなんですよ、周りも、
う
ん、
ほうほうほうほう、
そうなんだぐらいの反応、バスケ好きな割には随分反応薄いなって
。なんでなんやろ、
う
ん、
どうせちょっと遠くで見てるぐらいの感じとか、
はいはいはい、
もうそんな風に撮られたんだと思うんですけど、
あお前もバスケ好きだなぐらいのね、
まあちょっと運が良かったねぐらいの感覚だったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
実際にこの楽天 の, あの、うん、ニュースに載っちゃったんで、
うんうんうん
うん、実はその飲み会に来れなかったメンバー、
うん、
が、うん、当然私が今回その言ってること知らないメンバーが本当にそのネットで私が写ってるの見つけちゃって、もうすげえじゃねえかみたいな感じでこの記事をそのグループのそのメールかなんかでみんなに URL かなんかでメールでこうこう拡散して、その辺からみんなあ昨日話したの本当だったんだみたいな感じで、そういう感じでしたね。
へえ、すごいよね。羨ましいわ。
その後遊びでこうちょっとバスケやってるシーンなんかもちょっとさっきあったんですけど、その時なんかもわざと相手に体をぶつけてスリー打って決めちゃうとか、やっぱ遊びでやっててもさらっと決めちゃうところとかっていうのも、本当にセンス溢れてますよね。
いやすごいね。
そうですね。
いい話を聞けました。いやもう実はさ収録前もね、はい、モン吉ちょっとこう話しそうになってんな。
え？
収録前、
ああまあそうですね、
でも、はいはい、あかんあかんって言って、これはねほんまにこう収録中に聞きたいからもうこれ以上言ったらダメって言って収録ボタンを押したわけですけれども、
そうですね、だから今隊長に初めてこの場で話してる感じ
で、ね、そういうことでございます。
ついてはね、
いや悔しいわ。今頃神戸にいてるんやろない
やでも本当にこの1年間すごいバスケの縁がこういろんなところに広がってて最後にこれ来たかっていう感じ、もう本当に身震いしますよね。
ほんまなこれはしびれたね、でかしたモン吉。
いやーもう本当よかったです。
しい面白い、これはほんまによくやったな、羨ましいな。もう俺も見たしな、オンタイムでこれ。モン吉と遊んだなんてもうすごいよ。
いやもう本当に感激しかないですね。だ普段こうこの今回のやつをこうツイッターとかでツイートしたりしたんですけど、普段いいねとかなかった人がみんなババババババって来て、で特にフォローしてない人からも拡散されたからだと思うんですけど、いっぱいこう反応があって、その中にはあのいわゆるトップ画像をスパーズのあれにしてるような人とかも見てくれてて、やっぱりツイッターとかって拡散のあれすごいなと思って、
すごいよね、
びっくりしましたけど、
まあバストラでもねその、ハッシュタグ何やった？
ありがとニーです。
ありがとニーね、ありが
私考えたんじゃないですよあれ、実際に本当に、あの今回のトニーパーカー来日に関する記事は、ほぼハッシュタグありがとニーがついてますんで、
まあそこに入れるようにちょっとハッシュタグもありがとニーでいきます。ありががひらがなでトニーがカタカナやね。
そうですね、
ありがとねーにかけとんやろな。
そうですね、
なるほど、わかりました。
でも今回行く前も
眠しいね、
もう会う前にもう一回トニーパーカーのプレーを目に焼き付けていこうと思って YouTube とかでいろいろ見まくりましたね。
ああそう
そうだそうだそうだ、このプレーだよこのプレーとか思って、
太ったりはしてないの？
あんまそんなんじゃなかったですね。私今年引退したばっかだからまだそんなでもないんじゃないかと思いますね。
そうか、
あとはそのポストプレーされて押し合う時のパワーがやっぱすごかったです。
半端じゃなかった、
パワーやっぱ強かったです、当たり前ですけどね、もちろん
名前でやっとんか知らんけどな、
ね、
うん、
やっぱりこう耐えるので精一杯、押し返すことはまずできなかったですね。
ああそう、しびれるね、
しびれますね。
そうかそうか、ありがとうございました。
早速習ったことを実践してみようと思います。
それやってみてください。
毎回アップの時にあの練習をして、どっかの試合でちゃんとちょくちょく、1試合に1個ぐらいはティアドロップ決められるように頑張ろうと思います。
ほんまやね。
はい。
いやなるほど。ありがとうございます。くそー、いいね。俺も負けじと応募しよう。なんか機会があったら。
いや、やっぱね、応募はした方がいいっすね。
ね。
やっぱり、まあツイッターでも私ちょこちょこっとね今年も当たってっていうのありましたけど、結局シュートは打たなきゃ入らないっていうのと同じで、なんかのドラマでこれ見ましたけど、 やっぱり打たなきゃダメです
ね。ね、うん、あとモン吉にぜひおすすめしたいのは宝くじ買いなさいよ、あなた。
それね、他の人にも言われましたね。
あ、そう、
はい、
宝くじこの勢いで買っちゃいな。
そうですね、
買わないと当たらないよ。
そうですね、買わないと当たらないですね。
うん、
はい、ちょっとやってみよう。
いや、わかりました。じゃあこの収録が終わってすぐアップします。ハッシュタグはありがとうにね。
ありがと
う
にです。
うん、わかりました。すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ皆さんも390回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。僕は超楽しかったです。本日お送りしましたのは岸と
楽天にめちゃくちゃ感謝しております、モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。